企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。条件コード2650東証グロース上場 HM コム代表取締役 CEO 三本浩二さんにお越しいただいています。三本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、本日はよろしくお願いいたします。
HM コムは東京都港区芝大門に本社があります。 AI と音声解析技術を活用して AI 音検知、 AI 音声認識、 AI 活用コンサルティングの3つのソリューションを提供する企業です。それでは三本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、 HM コム、ヒューマンマシンコミュニケーション、人と機械との融合というのを会社の名前に込めています。三層研発ベンチャーでスタートしてまいりまして、音の技術解析をベースに音声認識、イオン検知プロダクトを創出をしている会社となります。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずは三本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では三本さん、生年月日を教えてください。
1965年10月19日、59歳となります。
三本さんは専門学校にご進学されたということなんですけれども、どういうことを学ばれる学校だったのでしょうか。
そうですね、専門学校で情報処理科というところでですね、2年間かけて、もう専門的に、プログラミングだとか、こう情報処理について多くのことを、学ぶことができました。
社会人のスタートはどちらでしょう。
当時富士ソフトウェアという、はい、まあ、今の富士ソフトになるんですけど、そうですね、はい、まあ、当時は非常に小さくて、うん、その専門学校の先生が、起業した会社という形で、はいはいはい、そこはもうバリバリのプログラミングを、はい、やっていくということで、うん、まあ、そこをまあ、受けたというか、うん、まあ、自動的に入らせてもらったみたいな形で、紹介してもらったという形で、まず富士ソフトウェア、そこに入れたことが、うん、まあ、今の自分があるかなというふうに思います。
中ではどのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
はい、特にですね、 PBX 周りで電話交換機だとか、うん、あとはそういうセルラーっていう、そういう自動車電話とかですね、はい、まあ、そういったものが出てくる時代でしたので、まあ、そういったものの、うん、エンベデッド系っていうんですかね、はいはい、組み込み系の、あの仕事をたくさん、学ぶことができたという形ですかね、
はい、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
最終的に新卒で入って、はい、最後役員にまでしていただいて、退任するときは24年ですかね。
すごいですね、はい、
だから富士ソフト1本で、ずっとやってきたという形になります。
富士ソフトウェアをご退職転職されるお考えに至った経緯は何でしょうか。
そうですね、新しい、いろいろな技術、うん、新しいサービス、うん、IT 業界というのが大きく変わる中で、はい、新しいことにチャレンジしたいといったところもありまして、うん、じゃあ一丁一人でやってみるかいという形で飛び出したと言ったのが真実に近いかなというふうに思います。
そうでしたか、はい、最初は全くのお一人で始められたんですか。
そうですね、起業して会社という形にした方がいいという、うん、まあ、そういうアドバイスを知人とかに受けて、はい、受けましたので、まず会社の箱を作って、会社の、所在地というのは、うん、自宅にしましたので、まあ、そこからスタートしてますね。
そうでしたか、はい、そこからまた人を雇ったり、より会社の体にしていくというのはどういった進み方があったのでしょうか。
そうですね、一番大きなきっかけは、 やっぱり、まあ、産総研の技術をベースに、産総研初ベンチャー称号を受け入れたっていうのが一つ大きな特徴かなというふうに思います。
この音声認識技術、この周りに携わるようになったきっかけというのは何かあるのでしょうか。
当時はですね、はい、結構その画像認識だとか、はい、まあ、そういったものがかなり大きく先行して、ね、この音声を認識する技術って、まあ、非常に限られた分野でしか使われてない、はい、でただしスマートフォンとかで音声認識がなんとなく精度が上がってきてるなっていうような状況であったので、はい、ただそれを企業の中でこう B2B として使っていくっていうのは、まあ、かなりのハードルが高いっていうところもあったので、まあ、そこをうまく、サービスにできないか、まあ、そこをうまくビジネスにできないかっていうところがきっかけですかね。
で今現在上場に至ったというわけですが、現在振り返ってお気持ちとしてはいかがでしょうか。
そうですね、ここまで来るまでに、まあ、産総研ベースの技術を、こう社会実装するにあたってはかなりの研究費が必要で、はい、まあ、それは自己投資できるようなレベルではないので、うん、たくさんのベンチャーキャピタル、また、事業会社さんに協力をしていただいて、我々を信じていただいて、こう出資をしてこう物を作ってきましたので、うん、まあ、その、一つのそのエグジットプランとしては、一つ上場という目的でお約束をしてやってきましたので、うん、IPO をするということは、うん、まあ、これはもう私としての、まあ、会社としての社員一同ですね、そこは絶対外せないポイントという形でやってきました。
ありがとうございます。さて皆さん、三本さんの人となりどのように伝わりましたでしょうか。後半では三本さんが率いる企業についてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの三本さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はいわゆる産総研産業技術総合研究所、この技術移転ベンチャーということなんですけど、この元々のこの産総研のその音声の技術、どんな技術ですか、簡単に言っていただくと。
それはですね、うん、スピーチトゥテキスト、つまり声を、
話したこと
を、はい、なんですか、文字にする。
文字にする。
はい。
いわゆる文字起こしということですか。
そうです。
文字起こしの技術が、この産総研のもう大元の基本技術としてあったです、はい、ということですか。
はい。
これをきちっと B2B、まあ企業向けに提供するときに、やはり御社がそこで、その技術移転してうまくやっていくということですか。
おっしゃる通りですね。
なるほど、はい、でやはりこの音声のところ、非常にやっぱり最近だと AI を活用してと、うん、いうことだと思うんですけど、やっぱりこれってかなり進んできたということですか。
今はかなりそういった意味で言うと、当時よりは、うんうん、ディープニューラルネットワーク含めて、うんうん、まあ、機械学習も進んで、うんうん、まあ、精度は一般的には高くなってきてるんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、で御社の現在の主力プロダクトというのがこのボイスコンタクトという製品なんですけど、はい、これどんな製品になるんですか。
そうですね、これ音声認識技術をベースとしてるんですけども、はい、うん、お客様からコールセンターに電話がかかってくると、はいはい、オペレーターの方が出て、はいはい、でそのオペレーターの方がお答えできないような内容は手を挙げて、うんうんうん、スーパーバイザーが助けて、うんうん、まあ、一連のお客様は対応するんですけども、はいはい、まあ、それを AI 化してるっていうんですかね、うんうん、例えばですね、はい、電話がかかってきたことを音声認識がかかって、はい、音声認識かけた後、うん、テキスト化されますと、はい、テキスト化された内容から、うん、オペレーターの方がお客様に答える FAQ のサンプルを、はいはい、AI が自動的に選んで、
パソコンにお客様と電話話してて、はい、まあ、パソコンついてると、はい、目の前にある、はい、そのパソコンにお客様の話の内容で多分こうオペレーターはこういう回答が可能性あるよっていうのが出てると、
はい、
これ便利ですよね。
そうですね、うん、なので比較的その業務に精通してなくても、うんうんうん、AI のアシストによってお客様対応ができるっていうことになりますかね。
具体的な導入効果、やっぱり企業の生産性かなり上がるということですか。
そうですね、なので我々が一つの、お客様にいろいろなお話をしているのは、うん、はい、例えば100人のコールセンターを、はい、このボイスコンタクトを使っていただいて、はい、まあ、1年、はい、いろいろな意味で、うん、データを学習したり、うん、そのお客様対応をどんどんどんどん熟練化していったりっていうの、うんうん、その AI にデータが溜まって、うんうん、それを AI が学習していくと、うんうん、例えば、うん、1年後には、うん、半分 また3分の1のオペレーターの方でコールセンターが回りますと言ったような形で説明しています。
なるほど。そっか、電話が溜まっていってそのテキストデータが残っていくから、それから精緻にまたちゃんとしたアドバイスができるようになっていく。
そうですね、
だんだん AI だから賢くなっていく、
賢くなっていく
ということですか。
いうことですね。
あともう一つ面白いのがイオン検知、ま、イオンっていうのが異なる音ですよね、うん、イオン検知プロダクトのファースト D、 これは工場での予防保全や品質管理に活用され、熟練工の技術継承にも貢献できるということですか。
はい、はい、まあ、先ほどの音声認識は、うん、音から文字をベースだったんですけども、うん、こちらは、うん、音の特徴量を分析するところまでは一緒なんですけども、うん、まあ、その後、うん、まあ、それを異常として検出するといったところで、うん、この言葉にするんではなくて、うん、まあ、その異常か異常じゃないかっていうところを今見ていますね。
なるほど、はい、例えば熟練の人だったら、うん、いつもの工場の機械これを使いながらいつものように製造しているのにちょっとした音の違いで、あれ今日おかしいなっていうことが分かるということですよね。
分かるんですよね。
だから車の運転してる人も車のエンジン音、うん、これがちょっとおかしいと、もしかしたらどっか壊れてんじゃないかというのが分かる人もいれば分かんない人もいるということだと思うんですけど、
はい、おっしゃる通りです。
これ今までだと本当に工場であれば熟練した人このまま分かるけど、普通にさっき来た人っていうか、まあ、あんまり熟練してない人、うん、これ分かんなかったんですよね。
そうですね。なのでその匠の技を、うんうん、まあ、このファスト D っていう、うんうん、このイオン検知システムで、うん、引き継ぐっていうんですかね、うんうん、継承するっていうことが、うん、今我々は、うん、そういう製品をお客様に提供しています。
だから予防保全というのはあれですよね、壊れる前に壊れそうな時に連絡してくれる。
そうです。
壊れちゃったら要は全部止めて、はい、でしかも壊れちゃってるから大変なことですけど、壊れる前に、はい、そしたら部品交換しておけば、はい、で異音がなくなったら、あ、これだったんだということですよね。
おっしゃる通りですね。
あ、そうすると、うん、あの工場がちょっと止まってる時に部品交換パパってやっちゃえば、ラインを止めずに済むし、すごく工場にとっていいですよね。
そうですね。企業のそういう生産性を、うん、こう弱めることなく、うんうんうん、きちんと需要に、対峙していくといいますか、まあ、そういうようなプロダクトになってますね、う
ん、これが今までだと人がやんなきゃいけなかったところが、うんうん、逆に言うとそこ人がいなくてもそのイオン検知のファースト D これが頑張ってくれたら、で、あ、おかしいよって言ってくれて、ようやく人が見に行って、あ、やっぱりおかしいっていう形で確認すればいいですよね。
その通りですね。
そうするとやっぱり少ない人数で工場が回せれるとか、うんうん、はい、やっぱり生産性のアップにつながるということですか。はい、
おっしゃる通りですね。
なるほど。御社の今後どんなことが成長を引っ張るっていうか伸びていくっていうことですかね。
そうですね、うん、まあ、今、お話しいただいているファスト D ですね、うん、このイオン検知の、うん、その技術と、うん、そのさらなる、うん、いろいろな業界、うん、産業で使えるように、うん、っていうことが我々の企業の成長の、うん、にかかってんじゃないかなというふうに思います。
この音声だけに関わって、うん、非常に特化した企業っていうのはあんまりないから、うん、そうですよね。
そうですね、うん、そこの音声、うん、音響、うん、人の声、うん、動物の声、うん、機械の声、うん、まあ、そういうものを多数保有して、うん、まあ、そこに特化している企業っていうのは、うん、あまりないのかもしれないですね。
そうですね、僕上場企業では多分ない、はい、オンリーワンの企業、うん、はい、とするとこういうことってどんどんと広がりますよね。
そうですね。
しかも今 AI が進んじゃってるから、うん、これを活用すれば今までだったらできなかったこと、これも意外に簡単にできるような。
おっしゃる通りです。なのでその先ほど異常を検知しますと、うんうんうん、じゃあその異常の箇所はどうなんだと、うんうん、その故障の、うん、その部品は、うん、今どういう、在庫状況になっているのかとか、はいはいはい、まあ、そういったものが全部つながってくる、はいはいはい、まあ、それを、いろんな形でつなげてあげるのが、うんうん、多分生成 AI とかの新しい技術を使ったりすると、うんうんうん、より正確に、より、素早く、うん、そういったものをお客様に実装してお渡しできるという形になってくるのかなというふうにも考えています。
なるほど。そうか、音のセンサーをどこにつけるかによってどこが本当に異音が出てここだというところを特定する。そうするとここがおかしいということはこの部品が必要で今在庫があるかチェックする。
チェックする。
なんだったら在庫がなかったらすぐ発注かけて来たら交換する。
そうですね。
そしたら壊れてからやるより全然いいですよね。
そうですね。 だそういうものを学習していくと、大体どういう周期で、どういう状況で、そういう部品が足りなくなるのか、ストックしておかなければいけないのかとか、まあ、そういうふうになってくるんで、まあ、そういうのが、あの、先ほどの、あの、データ分析、つまり生成 AI 等を使って、いろいろこう、コミュニケーションで、まあ、しっかりと、まあ、チェックできたり、運営できたり、という形になっていくんじゃないですかね。
なるほど。今までは熟練工さんが、まあ、今日はちょっとおかしいとか、なんか感覚的なもの、人間の感覚って逆にすごいですよね。
すごいですね。
だから指先だけで 0. 何ミリを削り出すとか、音の違いで、今日ちょっと違うっていうことが分かるんですよね、人間って。そうですね。だけど、それをうまく、その人が、これが違う、これがいいっていうのをデータとして入れたら、機械が判断今後してくれる。
そうしますと、大量に判断を、瞬時にできますし、あとは、
寝ないですもんね。
そうですね。劣化していかない
ので
。
その人は寝ちゃうけど、はい、で、休みもあるし、
そうです。
プロ、一番すごい人がいなかった、匠の人がいなかった、今日はちょっと工場がって言われても、で、さすがにその人360、24時間、4時間生きてないから、動いてないから、
そうですよね。
機械だとずっと動かせれるから、はい、しかも何箇所もできますよね、
はい、ただそういう若い人に継承するっていうのも、結構今の時代、こう人もなかなか集まらないとか、
確かに
そういうこともあるので、そういう匠の、さまざまな音以外もですね、まあ、こう引き継ぐっていうことが継承するっていうのは、もう世の中的に求められてるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
その部分でも我々は音については任せてくださいと、まあ、そう言えるような企業になりたいですよね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
音痴融合というふうに答えさせていただきます。
はい、これは音を知る融合という四文字ですね。
そうですね。音痴って歌のうまい、下手の音痴ではないんですけども、今おっしゃっていただいたような、音声技術と、この知っていうんですかね、AI のその知識を融合して、新たな価値を創造する思いというのを、この音痴融合と四字熟語に込めさせていただきます。
いいですね。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード 2650A 東証グロース上場 HM コム代表取締役 CEO 三本浩二さんでした。三本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました、企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは HM コム代表取締役 CEO 三本浩二さんでした。そして三本さんが選ばれました四字熟語は音痴融合でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。